いらっしゃいませ。2から5人で遊べるドラフトカードバトルゲーム、ドラゴンズストーンを販売しております。あ、よろしかったらルールご説明しましょうか。
パワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、皆さん2週間以上空いちゃった？かなり空いちゃったと思うんですけど、久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当のナインと申します。いやー、もう随分とね、間が空いちゃいましたが、いきなり珍しくね、タイトルコール前に、ちょっと人、セリフありましたけども、あれはですね、ゲームマーケット2013春で、ブースやってましたんで、ブースで、声出しをしてた時のトークですね。あの現場で撮ったんじゃなくて、それを再現して僕が孤独な部屋で言ったって話ですよブースでね撮っときゃよかったものを、孤独な部屋で、呼び込みの真似事をしてるみたいな感じですけど、まあそんなわけで今回はですね、まあ僕が忘れちゃうより前にっていうのもあるんですけども、ゲームマーケット2013春に、パワーナインゲームズはサークルとして参加しまして、でまあ、結構売りましたんで、そこら辺の話をね、例えばゲームマーケット話で、こんなゲームがあったよとか、こんなゲーム面白かったよとか、あそこがあんな新作出してたんだよみたいなね話をしてるポッドキャストも多いと思うんですけども、せっかくまあ出店側だったんで、出店側として、あのスペースを切り盛りするにはとかどうしたらいいんだよみたいな話をちょっとしたいかなと思っております。なんで、このパワーナインラジオのねホームページをもうやってるわけですけども、ホームページのアクセス数をさ、まあ見てるとさ、そのたまにあの過去の第12回かなの時のドラゴンズストーンはなぜ売り切れたかって、あの回だけ毎日連日でアクセス数が1、1、1って入ってるのがあって、あ、なんかもう誰か一人の方がこう連日聞いてらっしゃるのかなみたいな気持ちになってね、なんかこうあーみたいな感じになるんですけども、まああの過去回の第2回みたいな感じですね、そのドラゴンズストーンはなぜ売り切れたのかって随分上から出た感じのね、あのラジオタイトルだったんで、本当に今からするとお恥ずかしい限りなんですけども、第2回的なことをね、まあ、ゲームマーケット2013春でパワーナインゲームズはドラゴンズストーン売り切れなかったですけどもなんで売り切れなかったのかみたいなねどんなことしたのかっていうのを、ざっくりねお伝えしたいかなと思っております。これは例えばゲームマーケット来てくれた方、もしくは来なかった方もいると思うんですが、来てくれた方もまあいろんなね、珍しいさ、オークションゲームだとかさ、新しい新作だとかうわーって見て回るので精一杯じゃん、みんな。俺もなりたい、いや俺もなりたいじゃなくて、そのだからさ、この各ブースの人たちっていうのがどんなことしてるのかで、どんなこと考えてるのかみたいなことって多分全然分かんないと思うんですよ。でまあ分かんなくてもいいんだけど、まあせっかく出店側で参加したんで、そこら辺の話をまあするとね、次のゲームマーケット2014秋に、2014じゃないんだよ、次のゲームマーケット2013秋にね、新しいね、俺すっごいゲームを思いついたんですよ、ドミニオンとカルカソンヌとカタンが合体したゲームなんですよみたいな人がいたら、それすげえな、いたらその人が、まあ、初めてねゲームマーケットでブースを借りたって言ったら、右も左もやっぱ分かんないわけじゃないですか。だからそこら辺も、まあ、もしこういう、そういう方がラジオ聞いてたら、まあ、参考にしてくれればいいかなと。あとはまあ、何、ただ遊びに来てくれる方も、まあ、そんな感じでブースっていうのはやってるのねみたいなことをね思ってもらえれば、まあいいかなということで、まああんまり、いや、世の中の役には立たないんですけど、まあいつもの放送もねアニメの話とかをしてるだけで世の中の役には立たないんで、まあ変わんないんですけど、そんな感じの放送にしたいかなと思っております。はい、じゃあパワーナインゲームズは2013春ゲームマーケット何してたのかというと、ゲームマーケットはざっくりブースが2種類あります。まあお値段の違いですね、一般ブースと企業ブース。企業ブースというのは、壁ですね、壁際にあって、集託をすげえな、これ6つ取ってるところとかあるけど、複数まあ取ってるところも多くあり、まあテーブルも大きいのかな、長いな、ダブルで 大きかったんだ、すごいな。でうちは一般ブースっていうので長机の半分を使っておりました。であとうちはもう一つイベントスペースというのを借りることができて、プレイ宅ですね、いわゆる私有宅を、レンタルすることができますというのでやっておりました。でまあざっくり言うとまずね難しいのは、ドラゴンズストーンを今回結局200個ぐらい会場に持ち込んだんですけど、持ち込むって言っても最初なんか車で行こうと思ってたんだけど、まあいろいろバタバタしちゃって結局宅急便って言っても U パックかで送ったんですけど、まあドラゴンズストーンご存知の方はあれなんですけど、サイズがまあそんなに大きくはないですね、箱のサイズが。なんですけどやっぱね200個ってなるとね意味が分かんなくて、そんな大きくない中箱ぐらいの段ボール箱で、合計4箱かな5箱かなぐらいで送りました。うん。で、当日現地に行ってそのブースのところに置いてあるんでそこから荷出しするみたいな感じですね。で私有宅プレイ宅もあって、あとは僕はすごいねあの手助けしてくれる先輩がいるんで、その先輩がポスターサイズのドラゴンズストーンのチラシを拡大したボードであったり、あと A4 サイズぐらいのやっぱりボードって言っても発泡スチロールみたいなやつなんですよね。なんか売ってるらしいんですけど、糊がついてる発泡スチロール板みたいなやつ、そこにカラープリントしたやつをペタッてうまく貼って切ればボードになるよみたいなセットらしいんですけど、それを用意してくださってて、でそこら辺をこう目印というかね、あの目立つものがちょっとあるとなんだろうってこう気を引けるっていうね、まあね、こうどんどん出てきますよこういう浅はかな考えが、あの今日のこの放送の中ではね、あのそういうのを用意して、でブースは私有宅があって、僕の後輩がすごい私有宅を回してくれて、まず一人でしょ、でうちの嫁が主に、レジじゃないけど会計とかブースの売り子さんをやってくれてて、で僕がその売り子とか私有宅の両方でいて、もう一人先輩が、私有宅の補佐みたいなことをしてて、それで合計4人で行ったんですよ。一応ゲームマーケットに申し込むと入場のブースさんの入場チケットって4枚くれるんですね。なので4人フルで行ったって感じですね。ただまあ私有宅もあって、回すそのブースを回すとなると最低でも3人だね。3人だと交代しきれなくてすごく辛くなると思うんだけど、まあだから4人欲しいなっていう風なところが率直なところです。うん。いろいろ他のサークルさんのお話を聞くと、例えば私有宅がないサークルだったからうち1人なんだってすげえチャレンジングなところとかね、おトイレどうすんのよみたいな話だったりするしさ、まあ2人で最悪でも2人なら交代制だねみたいな、途中で手助けしてくれる友達とか来るといいねみたいなさぐらいじゃないかなと思います。なんでこうね、あのゲーム作ったイエー、出店するぞイエー、俺だけでみたいな人はもうあの仲いい人誰でもいいからとりあえず手伝ってくれよ、俺こういう面白いことしてんだよみたいな話して、あの少しでいいから人をかき集めておいた方がいいと思ってます。本当にそういう方が僕はたまたまね本当に友達にいたんで、よかったなと思ってますけども、うん、まあそんな感じで、私有宅っていうのはテストプレイというか、初めてプレイですね。まあ、コンピューターのゲーム、テレビゲームでもよく言われますけど、ゲームのパッケージ見たってさ、何が面白いのか全然わかんないよね。スーパーマリオの絵見てさ、あの横に、マリオ真横にしか向かない、なんかあのエジプトの壁画みたいな状態でジャンプしたり、ブロック割ったりするゲームだと思わないじゃん、スーパーマリオのパッケージ見ても。あの漫画のキャラが動き回ってっていう風にさ、今だったら思うかもしれない。まあ昔ファミコンの時代だからあれだけど。だからパッケージ見てもわかんないし、まあ遊んでみるっつったって、ね、ファミコンだったらスタート押して始まるけどさ、あの、ボードゲームだからルールを読んで理解しないとゲームが始まんないわけですよ。だから、まあそういうのもあって、僕は私有宅が取れれば、で、それを回せる人の数がいれば、私有宅があった方が、自分のゲームを試してもらえるっていう意味でね、いいんじゃないかなというふうに思ってます。で、私有宅をずっと回してた、いや、一番最初は私有宅回してなかったんだな。会場が10時ぐらい、まあ実際10分前倒しぐらい、9時50分ぐらいから始まったんですけど、で、うちはギリギリに準備が間に合って、私有宅のとこはまだちょっと片付いてなかったかな。 で、集卓は11時過ぎぐらいから回し始めました。というのは、開場して10時空いた瞬間に人気のお店にブワーって並ぶ人とか、まあ嬉しいことにうちにバッて来てくれる人とかがバタバタしてるんで、まあちょっと落ち着いてゲームをする感じにも、でもまだないかなと。で、僕もまだ浮ついてるし、みたいなことで、11時過ぎぐらいから私有宅を開始しましたと。で、ドラゴンズストーンっていうゲームは、ゲーム慣れてくると60分ぐらいかな。で、ワンゲーム全部終わる感じなんですけど、まあ最初にルール説明してみたいなのがいると、やっぱり、まあそれ以上時間がかかっちゃうと。で、ゲームマーケットの会場自体の時間もまあ限られてますから、フルゲームじゃなくて途中から、ラウンド3かなぐらいで終わるみたいな短いゲームにして、たくさんの人に試してもらおうみたいな感じでやっておりました。うん。でね、私有宅ずっと僕が回したわけじゃないんで、まあ断言できないとこでもあるんですけども、ドラゴンズストーンは5人までプレイできて、まあ嬉しいことにほぼ私有が終わって次の私有入る人っていうと5人集まりましたね。ほぼ5人でやってた。最後のもう終わり際ぐらいかな、足りなかったのは。うん。で、5人に入ってもらって私有してもらって、まあとりあえずゲームを知ってもらって、5人のうちアバウトお二人ぐらいがルール分かったから買いますみたいな感じの方がいらっしゃいましたね。うん。だからまあその今回の僕のあれはドラゴンズストーン約200個持ってってるから必死で売らないとだったんですよね。で、前のゲームマーケット2012秋でもう購入された方もいらっしゃるし、イエローサンマリンさんとかマインドさんとかドレセルマイズラウンドテーブルさんとかで委託販売してるんで、そちらでも買われた方もいらっしゃるし、もしくはそれをどっかのゲーム会でやってこれ僕には合わないなと思ってもう買う気が失せているという方ももちろんいらっしゃるしという状況だと思ってたんで、もう必死ですよ新作でもないのに1日で200個売れるのかね。そもそも3200円もするゲームがドラフトゲームでパッと見でわからない、インストが5分で終わらないみたいなね、のなんでいろんなチャレンジね、壁があるなと思って、まあもちろん参加したわけですけども、結果だけ言うと、182個だっけの頒布になって、まあすごいいい成績だったんじゃないかなと個人的には思っております。うん。で、その私有宅を回すのと一緒に、この放送のドア玉にあった呼び込みっすね。僕と大体嫁が呼び込みの声をかけておりましたと。ね、2から5人で遊べるドラフトゲームですみたいなことを言ってると、うちのさ、ドラゴンズストーンって、その箱開けると宝石みたいのが入っててさ、すげえキラキラで綺麗なんですよ。で、キラキラでこう目を引いたり、マジック・ザ・ギャザリング的なキャラクターカードでゲーム好き、カードゲーム好きが、おって目を見て止まったりみたいなタイミングで、あ、ちょっとルールご説明しましょうか、よろしければ、みたいな話をして、ルールをコンコンと説明すると。うん。いうのをね、延々やっておりました。うん。だから、まあね、僕がこのゲーム作ってからお友達になった他のサークルさんの方で、いや、パワーナインゲームズさんすごい有名じゃないですかみたいなこと言ってくれる方もいるんですけど、嬉しいことに。ただやっぱりゲームマーケットの場に行くと、当たり前ですけど、めちゃくちゃみんなパワーナインのパの字はパーマンのパだから知ってるけど、文字は知ってるけどそういうの余計なの今日いらないんじゃない？パワーナインゲームズって名前は知らないわけですよ。もちろんね。で、ドラゴンズストーンって言ったって、何？ドラゴンボールみたいなね。手に入れろみたいな、まあ、そっちのネタもいいけど、感じなわけですよ。だから、あくまで本当に僕の作ったゲームの存在も知らない、楽しいポイントも何もわからないっていう方に、ずっとご説明し続けるっていう感じでしたね。うん。だからもう必死ですよ。何回もこのワードまた出てきますけど、必死でこうゲームがどんなゲームなんですよっていうご説明をしていくって感じですね。一回そのご説明してみましょうか。よろしければ。 ね、あもう今俺もう半分照れ入ってるから微妙ですけど、ね、ドラゴンズゾーンっていうこのゲームは2から5人で遊べるゲームで、物語としてはその国の王様がもう死にかかってると。でプレイヤーは皆さん王子とか王女ですと。で次の王を継ぐのはその死にそうな王様がお前たちの中で一番高価なドラゴンズストーンを持ち帰ったものを次の王にするというお触れが出て、みんな王子王女なんでライバルになってドラゴンズストーンを集めるというゲームですと。で、カードキャラクターカードをドラフトという形式で配って、そのカードで、みんなで財宝を奪い合う形になります。ドラフトって分かります？あ、分かんない。ドラフトっていうのは例えば4人プレイだったらカード6枚ずつキャラクターカード配りますと。で配られた6枚の中から1枚自分が取って、例えば左隣の人に残り5枚を全部渡しちゃいます。そうすると自分の今度は右隣の人が5枚渡してくれるんで、その5枚からまた1枚取って4枚をまた左の人に渡します。そうするとまた右から4枚来ますわねっていう形で6枚全部回し切るって、この回し方をドラフトって言うんですけど、でキャラクターをドラフトして手札を作ったらそれを5枚にしなきゃいけないっていうルールがあるんで、手札を5枚にして、でその5枚のうち1枚ずつ使って4ターン4回のバトルをしますと。でバトルってカード出して、シンプルなカードに書いてある戦力って数字、このでかい数字ですけどがあるんで、その数字の一番大きい人が勝ちで、毎回1回やって勝ち勝者が決まったらその1回目1ターン目のところに置いてある財宝をゲットしますと。で2ターン目3ターン目4ターン目ってやって財宝を奪い合ってっていうのを繰り返していくという感じのゲームです。で、まあ、誰かが財宝を5個持って4回目のバトルが終わったら、ラウンドが終わったらそこでゲーム終了で、まだ終わってなければ、誰もまあ最初はね財宝4つしか並ばないんで、まあ、誰も5個には届かないんで、ラウンド2に入りますと。ラウンド2になったらそう、手札5枚のうち4枚使って残りが1枚なんで、その1枚は保留カードって自分の手元を置いときます。で置いといたまんま新しい6枚をみんなに配って、山札から配ってまたドラフトをしますと。でドラフトして6枚でさっきの保留カード足して7枚にしてから、さっきのルールですね、5枚にしなきゃいけないんで7枚から2枚を捨てて、捨て終わったらまたターン1から宝石を奪い合いますというのを繰り返していく感じですね。なんでまあやってることはすごいシンプル、戦争みたいな、大きい数字の人が勝ちみたいなことを繰り返しながら財宝を奪い合っていくっていうゲームなんですけど、このドラフトのところに、まあ、ミソがあって、例えばこのレッドドラゴンというカード、すいませんね、ラジオなんでねちょっとこれ見えませんね、見えないですけど僕の手元にも今なくて手のひら刺してるだけですけど、まあいいや、レッドドラゴンっていうこのカードはすごい強いんですよ。で戦力が12って全部の中で一番強いカードなんですけど、ここの右上に四角が3つあるんですよね。これが右上がコストで、例えば何もないやつもいれば、こう青い四角だけついてるやつもいれば、お金金貨2枚みたいなやつもいるんですよ。この右上のコストを支払わなきゃいけないんですね。で例えば、青が四角1個ついてるやつだったら青いカードが使われた後2ターン目以降、1ターン目青を使ってれば使えるとかね。このレッドドラゴンだったら赤なんで、1ターン目赤、2ターン目赤、3ターン目赤使った後の4ターン目にこのドラゴンがついに出てくるみたいな、すごい強いカードなんです。なんですけど、例えばこのレッドドラゴンともう1枚ここにドラゴンスレイヤーって青いカードがありますと。で戦力数字見ると6なんですけど、これのカードの効果に、ドラゴンを退場させるって書いてあります。だからこのドラゴン、レッドドラゴンとドラゴンスレイヤーが同じターンに誰かと誰かが出し合ったら、レッドドラゴンは退場って言って自動的に無効になっちゃうんですね。出なかったことになっちゃう。なんでドラゴンスレイヤーが勝ちになりますと。でここだけ聞くとなんかすごい派手っていうかガチャってした感じじゃねって思うかもしれないんですけども、例えばドラフトで配った手札にレッドドラゴンとドラゴンスレイヤーが両方ともね手札に来てたら、じゃあここはドラゴンスレイヤーを取ってレッドドラゴンを他のやつに渡せばレッドドラゴンを使ってくれるかもしれないと、他のやつがね。でレッドドラゴンを使ってくれればそれを罠にはめて自分が勝てるみたいな、 そういう組み合わせを考えながらドラフトして、でバトルは簡単です。1枚ずつ出していくだけなんで、あっという間にバトルが終わって、でまたね次の悩みどころのあるドラフトがすぐ始めれるっていう、ドラフトをすごい楽しめる感じのゲームになってます。いかがですかみたいなことを、ゲームマーケットの会場で延々やってたわけです。ここまで今僕あれですよ、自分でもちょっとゾッとしたけど、あの手元にドラゴンズストーンもなく説明書もカードもなく全部言い切ったけどいうこれが今自分の体の中に入っちゃってるぐらい、ゲームマーケットの会場で延々これをやってたんですよ、ね、でこれを僕はゲームマーケット大阪でもそうだし、最初の秋でもずっと基本的には私有宅かブースの売り子にいましたから、一生懸命説明して、こういうところが面白いんですよとか、こういうシンプルなゲームですとか、あとその最初のねドラフトゲームですよって言うんだけど、ドラフトって知ってますって聞いて知らなかったら説明してあげるとか、ドラフト、まあ、聞いたことあるけど、あのあれです、七不思議とか、まあ、同人だったらボーパルスさんとかと同じ形のカードの配り方ですよみたいな話をするとパッとわかるみたいなね、いうのをいろいろしゃべくりまくって、一生懸命あの売り子をしてたとなんでいろんな方がね、あの何名かそのドラゴンズストーンいっぱい売りましたねすごいみたいに言ってくださるんですけど、まあ、そうなるようにもちろんね自分でも頑張って売り子してたというふうに思っております。うん、だからまあみんながみんなそんな一生懸命売り子しろよって言いたいわけでもなくて、これって例えば僕作ったゲームとりあえず出したいっていう人がいて、とりあえずポーンって出すだけの人がいてもいいと思うし、ただまあなんだろうな、その前回のドラゴンズストーンはなぜ売り切れたのかみたいな話と同じですけど、まあ一生懸命売ってこんだけ182個今回売れたよっていうのは、その例えば僕がパワーナインゲームズを外から見てたら、なんか人気出たみたいだな、はあ売れるなすげえみたいな感じだと思うんですよね。でもやっぱその中でそれなりに中の人がそれなりに一生懸命やってるみたいなことも言っとかないといけないのかなっていう気持ちにもちょっとなってるんですね。まあいいやそんなことは、これ本当話すべき話じゃないんじゃないのと思うけどまあまあまあ、でそういう売り子を延々して、あとはなんだろうな、まあ、そこどこまでやるかって感じですけど、プロモカードをつけるかとかね、去年のゲームマーケット2012秋はプロモカードをコピーキャットっていうのをつけて出したりしましたけど、今回は、カードゲームなんで、そのカードの全リストオールリストを A4 の紙にカラーで出したのをつけたのと、2人用ルールのルールをつけたの紙につけたのととか、そういうなんか会場限定みたいなのもあるといいのかなと思ってやってたんだけど、まあ、それが欲しくて買うっていう人もあんまりいないんだけど、まあ、一応その何売り子でやってたからさ、ずっと例えば今みたいにルール説明してうーんってうなって考えちゃう人ってやっぱりいるんですよ、たくさんいるんですよ。僕も多分買う側だったらうなると思うんですよね。うーん悪くはなさそうだけど、悪くはなさそうだけど3200円かって多分みんな思うなんで、そういう時にあ今はそのこれついてきますよって言うと、売り子としては言えるセリフがあるから、それはちょっと気持ちが楽だったかなとかいうのは思ってますけどね。うん、そんな感じのね、喉が枯れるような感じの努力はまあブースでしてたのかなと。うん、で私有宅に関しては、私有していただいた後すいませんね、めんどくさいことをお願いしちゃったんですけど、遊んだ感想みたいなの紙のね A4 四つ切りぐらいのちっちゃい紙にちょろちょろって書いてもらって、それをさっき言ったドラゴンズストーンのでかいポスターみたいなのにパタパタ貼って、まあなんか人気が出てる風みたいな感じの場を作ったりしてましたね。うん、だからその僕のいつも手伝ってくれてる先輩もイベントとか好きな方なんで、でそういういろんな仕掛けとかね、ちょっと面白い遊びみたいのをまあなんとかね盛り上がってる風にするぞみたいな、盛り上げていくぞみたいなことをいろいろ考えながらやったりしてましたね。だいろいろね、いろんなやり方があって、いろんなブースの出し方があって、だイベントスペースがなければいけないって思わなくてもいいと思うし、まあ、そこら辺全然自由だと思うんですけど、まあまあパワーナインゲームズ はドラゴンストーンズ今回はこんな感じで頒布しましたよということで、本当にねこのパワーナインラジオは去年のだってゲームマーケット2012秋が初参加だよ。初参加の超ペーペーサークル、まだ半年なんだけど、半年の間にこう得たノウハウは全部ラジオで話そうみたいな感じになってるんで、まあまあそこら辺をね楽しみにしてくださる方と、稲妻イレブントークを楽しみにしてくれる方の半分半分で交差されてる感じで僕は思ってますんで、まあ今回はゲーム制作者より気味のお話ということで、まあまあ楽しんでくださいなという感じでした。はい、というわけで、まあねちょっとね堅苦しい話をしたりしましたけども、そんな感じでねイベントブースは回してました。あとなんだろうな、反省点もいろいろあってね、やっぱゲームのルールややこしいからさ、そのペラ紙1枚 A4 か A4 半分ぐらいでパッと分かるドラゴンズストーンみたいなさ配れる紙があったら素晴らしかったねとか思うんだけど、まあ、次回の作品でそんなことがやれるのかも分かんないけど、そもそも次回の作品を作れよって話ですけどもということでした。ドラゴンズストーンに関してはあと少しだけ追加情報があって、僕の今手元に在庫が14個かな、もうちょっとかな、そんなにない10何個かがあるんですけど、そのうち10個を、イエローサンマリンさんの委託に回すことになりました。なんでもう事実上僕の手元にほぼ在庫はありませんという形になってしまったんで、イエローサブマリンさん、日本中にあるんで、まあ、何店とは言い切れないけど、あとドロセルマイヤーズラウンドテーブルさん、マインドさんの通販、この3箇所からなくなったら、いや一般的な言い方か分かんないけど絶版ですね今のところね。でただそういう話をちょっと身内でしてたら、お前まだある売れるかもしれないんだから作れよっていう突き上げをちょっと受け始めているので、あのゲームマーケット次の秋合わせで、増版第2版の形のまんまもうちょっと作るっていうのをやるかなと思ったんですけど、前倒して作るかもしれないです、まあ、そこら辺はまあこのラジオでは触れていくんで、なんか動きがあったらまたお知らせしたいと思います。あとはね、そのすごい嬉しいことがあって、これ今日の話でもうめちゃくちゃ嬉しくてしょうがないんですけど、確か前回の放送で海外の方 AEG だっけ、ラブレターとかトレインズの今英語版を、作られてる AEG さんの、所属の外人の方お二人がブースに来てくださって、で興味持ってくださったって話を確かちょっとしたと思うんですけど、その方のお二人のうちのお一人がドラゴンズストーンのを遊びたいというかテストで遊びたいからっていうんで、なんかね英語ルール作ってくれたんですよマジで。でうちのゲームってさ、あの知らない人がいるから説明するけど、ルールただのルールブックとキャラクターカードがさ43種ぐらいあるわけだよ。だからそのキャラクターカードの効果も全部さ英訳しなきゃいけないじゃん。だから僕嫌だからやんなかったんですよ嫌だからとか言うなで、そうしたらあのやってくださったのを共有送ってくださって、すげえね嬉しかった。すげえ俺これ外人に売っていいんだみたいなさ在庫がないのに何言ってんのか分かんないけどなんでもうめちゃくちゃ嬉しかったですね。これ久々にテンションマックスなんですけどね、すげえ燃えるのがルールブックの頭にすごいねちょこっとだけ物語のゲームの物語背景を書いてたんですよ。でそこが英訳されてるからさ、なんかすげえかっこいいのね。Once upon a time とか始まって、うわー Upon a time みたいな感じになっててね、俺のなんかテンションがいやーすげえ嬉しかったな。まあ今後その英訳したマニュアルって俺何の役にも立たないと思うんだけど、個人の世界ではごめんなさい、ただただ嬉しかったっていうだけの話なんですけど、ね、まあ AEG さんが興味持ってくれたっていうだけですげえ嬉しいんですけど、まあね、あの宝くじが当たるぐらいの幸運が起きたら、もしかしたらどっかね AEG さんなのか分かんないけどが海外で出したいっつったら、もう2つ返事はいお願いしますって、もうあのいう感じですけどね。 ドラゴンズストーンはどこまで行くのかな。この第2版の荷釣りが終わったらもうしまうっていうか畳む感じかなとかも思ってますけどね。まあ売り出した半年、今がで次の半年、次の秋まで盛り上げてくれたらもう本当に僕の中では十分盛り上がってくれたゲームだなと思ってます。うん、あのね、いきなりお名前出しちゃってあれなんですけど、ツイッター上であの篠原有機重工の篠原さんが同人ゲームでも例えば10年、続けられる、同じゲームが残る10年残るような形で、やれればな、やりたいなみたいなコメントをされてるのを見まして、うん、僕個人はまあ10年はね、まあ大変だなとまあ同人ゲームが毎回ゲームマーケット1回で100いくつ出てますから、1年で300から400タイトルぐらい日本国内で出ちゃうみたいな状況になってますから、それでまあ10年は僕はね望みすぎだなと思ってて、ややこしいゲームも作ってるし、あのだから1年間ぐらいその作ったゲームが忘れられない、覚えててくれる人がいるぐらいのところであれば僕はもう十分報われたんじゃないかなって思ったりもしてます。うん、のでまあ多分ドラゴンズストーンに関しては、まあ、次回作が作れれば次のゲームマーケット秋まで盛り上げていこうかなみたいな風にね、考えてます。次の次回作が出なければ永久に盛り上げ続けます、はいいうとこでしたね。ボードゲームの盛り上げみたいな、盛り上がりみたいな話で言うとさ、いきなり話変わって恐縮なんですけど、小野拓也さん、の本を買いましたと。小野拓也さんというのは、日本国内最大のボードゲーム情報サイトテーブルゲームインザワールドをやられている小野拓也さんですね、が出された本で、ボードゲームワールドという本があるんです。今これ手元に今持ってます。これがねすごい面白かったんですよ。あのボードゲーム紹介本っていくつもあって、同じく小野さんが書かれてる、ドイツゲームでしょうっていう、あのドイツゲーム、ドイツボードゲームをすごい紹介して、あのドイツゲーム年間大賞とかね、ドイツゲーム賞とかを紹介してくださってる本で、この本僕昔からすごい好きでめちゃくちゃ読んでましたけど、の小野さんの本とかもありますけど、ボードゲームの紹介本いっぱいあるんですよね。例えばまあ何年って銘打ってある本だったら、その年に出たボードゲームをいろいろ紹介してるみたいな本なんですけど、このボードゲームワールドはめちゃくちゃ面白かったわ。その例えばね、売れてるゲームの紹介とかさ、新作ゲームの紹介とか、いろんなこうボードゲームって紹介の仕方があると思うんですけど、本当にこの本は面白く考えられてて、例えばこれ本の中見ると、第1章は究極のグルメゲーム、グルメ料理関係のゲームを10個紹介とかね、次が世界遺産でゲーム、世界遺産をテーマにしたゲームの紹介とか、そういうねすごい面白いね切り口なんですよ。そして最高なのがね、第6章ですよね。クソゲー元いトイレゲーム、うんち出てくる、うんち出てくる感じのあのゲームを10個も紹介してるんですよね。もうね、あのこれだけで僕はね絶対買うこの本を。でその紹介されてる中で、特に僕がちょっと声を大に言いたいゲームがあって、声を大にして、4位にブリットデル1っていうのがあるんですよ。これがね、日本だとタカラトミーかなんかが出してるゲームなんですけど、犬に粘土のご飯を食べさせて、で、首輪のところにつながってるポンプを押すと空気が入ってって、だんだんこうね粘土がこう体の後ろの方に、ダックスフンドなんで犬がね長いんですよ、口から入れた粘土がポンプの空気で後ろにこうね、後ろに送り込まれて、最後ブリブリブリブブブブリってうんちが出るっていうゲームで、俺これさ、あのボードゲームのレビューアーさんとかがそれ書いてるの見て読んで、これ欲しいと思ってさで、普段あの僕欲しいと思ったゲーム適当にすぐに買っちゃうんですけど、さすがにこのゲームはちょっと相談した方が良いかなと思って、うちの嫁に実はねブリットデル1っていうすげえ面白そうなゲームがあってねって話をしたら、それはやめようってすごいね、あの真顔のトーンで 拒否られたので、僕はブリットデル1を所有できないということになりました。なんでね、どっか、もし僕がどっかでゲーム会でお会いしたら、あ、ブリットデル1やりたい人だって覚えておいてもらえれば、もしそこの会場にブリットデル1があれば、ぜひ一回ね、遊ばせていただきたい。ちょっとこの粘土を、水にさらして水気のある感じにしたらどんな感じのね、下痢になるのかみたいなことも含めて、ちょっと僕はすごい研究したいんですけど、ネタ的に。すいません、ブリットデル1がいいって話じゃなくて、ボードゲームワールドっていうこの本が本当に面白くて、ごめんね、うんこの話取り上げすぎたけど、そうじゃなくていろんな切り口でね、今言ったうんこだけ書いてある本じゃないよ、ピラミッドをテーマにしたゲームだとか、海外から見た日本をテーマにしたゲームだとか、いろんな切り口で素晴らしく面白いね、10個のゲームを紹介してくださっていて、かつその合間合間に、例えばボードゲーマー名鑑つって、ボードゲームの業界ではもう本当に有名人みたいな方の、写真が載ってない人もいますけど、写真とお名前、あと略歴とかね、書かれてあったりであるとか、あと途中途中でコラム、ボードゲーム読み物があったりして、ラベンズバーガーの130年とかね、非常にためになる読み物もあって、面白い本になってますんで、その中でね、今ボードゲーマー名鑑でいうとね、一人ね、ライトニングさんがいるんですよね。音速のライトニングさんの、にしか見えない写真の川崎さんね。川崎ファクトリーの川崎さんが、すげえかっこいいんで、この写真。ぜひそういう意味でも、このボードゲームワールドをね、手に取って、川崎さんのね、かっこいい写真をね、見ていただきたいなと思ったりしております。まあ、その下の方に、川崎ファクトリーの川崎さんの紹介の下の方に、いろんな作ったゲームたくさん、川崎さんあるんですけど、わーって並んで書いてあって、海外でももう10タイトル以上出されてるみたいな。僕が多分一番好きなのはクイズいい線行きましょうですね。未だに遊んでますし、多分近日中つか正直に言うと明日ボードゲーム会があるんですけど、そこにも多分また持ってっていい線行きましょうで遊ぼうかなと思ってるんで。うん。まあそんな、もうそれ以外の場所もね、非常に面白いボードゲームワールド。ぜひ。なんかね、ちょっと想定もおしゃれだし、なんか、ちょろっと読むにもね、いいなと思ってるんですね。すいません。これ、ボードゲーム、ワールドを書いた小野さんのホームページ、テーブルゲームズインザワールドの方の、ポッドキャスト、ボードゲームポッドキャストの欄に、すいません。入れていただいたようで申し訳ありません。なんか、俺、どっかで催促するようなことを書いたか言ったかような気がして、すごい気が引けてて申し訳ないですけど、本当ありがとうございます。これでもう心置きなくやめれるね。やめるなっていうね。せっかくリンクに載ったのにやめるなって感じですけど、ありがとうございました。な感じですね。最近、この本は本当に良かったな。まあ、だんだんいつもの感じにラジオ自体がグダグダになってきましたが、最近あったことを大体言ってんですよね。このラジオでは。最近あったことで言うとですね、まあなんだろうね、アニメが面白いみたいな話にしかならないかもしれないな。まあ、でもこれは言っとかなきゃいけないか。ボードゲームの次イベントがありますよというお話だけちょっとさせていただこうかなと思うんですけど、次、川崎ですね、場所は。で、ボードゲームフリーマーケット東京というのをですね、開催します。で、開催するって言っても別に僕が開催するわけじゃなくて、僕はなんかお手伝いをちょろちょろしてるぐらいなんですけど、お手伝いもしてるのかな？まあちょっとなんかお話を聞かせていただいてるみたいな感じですけど。なんで、それにもまあ参加させていただけるようなので、そちらでもちょっとね、なんかブースを取って僕の家から溢れたボードゲームを売るとかね。いうことと、あとドラゴンストーンの最後の残りいくつかをとりあえず持っていけるかなみたいなことを考えております。なんでぜひぜひ、もうちょっとしたら改めて日程含めてこんなことするよみたいなことも含めてね、楽しくお伝えしたいなと思ってるんで、いう感じですかね。あとはなんだろうなすげえ急にだるいいつもの空気になってきたけど、漫画をすごいね、今日買いました。今日の話？今日買いましたよ。ジョジョリオンの4巻でしょ？ あとベックを描いたハロルド作一さんのリンっていう新しい漫画、僕漫画好きですげえ漫画買うんですよ。で今これ買ったのロボティクスノーツの、リバイバルレガシーっていう、ロボティクスノーツっていうアニメ、正確にはゲームがあったんですけど、5PB、5PB のところの、ロボティクスノーツの中のキャラクターの一人、フラウボーって、まあ中でネタでというか、あだ名で呼ばれたりしてますけど、そのフラウが主人公の視点で書かれたロボティクスノーツっていう話の漫画ですね。これ、ロボティクスノーツのアニメ全部見たんですけど、フラウ視点だとやっぱそれはそれで面白くて今見てます。あとマギーの最新刊か、マギー好きなんですよね。その、マギーが好き話をしたらでもこれ尺足りないんで、まあいずれ適当わあ、そんなですね。最近ね本当に急に席を切ったように漫画をここ今週は買って、弱虫ペダルの28巻を今更買ったり、あとあれかルドルフターキーっていうね、これどこ、ビームコミックスの漫画、これ面白かったんですよね。すんげえお金持ちでめちゃくちゃ自己中で、金と力で解決するみたいな、すごいなんだろう、悪役ヒーローみたいな感じのさ、今時珍しいじゃんそういうキャラクターだって。それが主人公のキャラクターになっていて、ルドルフですね、ルドルフターキーってタイトルにもなってますけど、これは面白かったっすね。出てくるその女性キャラがなんか艶やかで、それもいいんですけど、うん、そんな感じですね。まあおすすめ漫画みたいな話をする回があってもいいかもね、このラジオ。うん。でそうそう、漫画すごい好きだし、まあゲームも好きだしなんですけど、なんか急にいきなりトーンダウンした話になっちゃいますけど、そのまあ毎日ねこのラジオ毎週毎週じゃない、今ないけど、すごいこのテンションでバカみたいに喋ってるから、この人頭のネジぶっ飛んだテンションバカだか野郎なんだろう、テーテレテーテテーってなんでそこが出てたか分かんないけど曲がとりあえずテンション高くない日もあるわけですよやっぱりね。でこうさ、やっぱうつうつとしてさ、そのなんか理由もないんだけど、なんかイライラするというか、こうこの世の中から楽しいものなんかねえみたいなさ、すごいなんかトゲトゲした気持ちになる日もあるわけですよね。でそういう時に僕がなんかふと思う妄想みたいのがあって、漫画大好きだからとりあえずなんかそんな気持ちになると本屋っていうか漫画コーナーに行っちゃうんですけど、その時になんかねすごいね、一読者としては余計なことを考えちゃうんですよね。その俺がねこう今そんなにこの漫画面白いのかな、どうかなとか思いながら立って漫画売り場に立ってるけど、この漫画、この膨大な数のこの漫画は手書きで書かれていて、その一コマ一コマを人間が書いたものなんだと、当たり前ですけどね。だこの今僕今手元にルドルフターキーを手元に持ちましたけど、これだけの絵を誰か作者さん、まあアシスタントとかももちろんいるけど、が描いて描き上げてエンターテインメントという形にして、今この手元、俺の手元にあって、俺は楽しく読んでるんだという気持ちになった時に、漫画に囲まれてるじゃん、漫画屋さん、本屋の漫画コーナーだから、この周りにある書籍、漫画の膨大な漫画を書くのに使われた時間と労力で、その全てがさ、まあ、だらけてる作者さんもいるとは思うけど、こう楽しませるために必死で作ったものたちなわけだよね。漫画一冊一冊が、その一冊一冊がそうなのに、それがもう周り見渡す限り漫画だから、全部がそうだと思うと、そこにめちゃくちゃなパワーを感じるんですよ、これは。本屋の漫画コーナーに。で、だからすごい、なんかね、俺がただただだらだら生きて楽しみをもらうっていう、その、後ろに、こんなにね、たくさんの人がめちゃくちゃな情熱とパワーを注いでいるっていうのが裏にあるんだっていうのを、うわーって毎回こう俺自身が打ちのめされるような感じで、こううわーって思 うとちょっと元気出るんですよね。その俺も頑張んなきゃ的な、そんな偉そうなとこじゃないけどいうような気持ちになったりするんですよね。だからそういうのをね、漫画好きだからなのか分かんないですけど感じることがあって、なんかあんま珍しいですねこういう話するの。そういうのをね、他の人も感じるのかな、どうなのかなみたいな気になるんですけど、この放送喋りかけてもね誰も答えてくれないこだまのないね感じのラジオなんで、まあ、 気が向いた方はツイッターかホームページの方にね、コメントをいただけるとそれを次の放送で読むかもしれないんで、ぜひぜひお願いしますということで、締めのセリフにこのまま流れていったんでね、締めようかと思います。なんか変な感じになったな。このラジオは公式ツイッターを持っております。パワーナイン、POWER_NINE ですね。ナインを9じゃなくて、NINE と書いてください。そのツイッターアカウントをフォローしていただけるとラジオの更新情報とかですね、あとまあホームページの更新情報であるとかね、まあ、次のゲーム作るよとか作ったよだとか、まあ、第2版増産したよみたいな話とかが出てくると思います。あと、ただの喋りとかね。あとは、ホームページの方もやっております。ホームページの方でこのラジオを配信してますんで、そちらから落とされてる方はもうそちらから。あと、ポッドキャスト。ね、iTunes Store のポッドキャストからでも落とせますんで、そちらだったらもうホームページに毎回ね、見に行かなくても落とせますんで、自動で。そちらもよろしくお願いします。というとこでした。というわけで、まあ、まあ間が空いたにもかかわらず2回とも連続でボードゲームのねゲームマーケットの話かよっていう感じですが、まあまあ、今回なんかちょっときついつもとは毛色の変わった話になりましたねというとこでした。一応次回放送の予告で言うと、まあ来週再来週だね。すんませんね本当に。これいいのよ、そのコメントとかでもうちょっとスケジュール守ってくれませんかとか言ってもいいのよ。反省はするよ、反省しかしないかもしれないけど、でも気ままにやらせていただいてますんで、来週もしかしたら来週、まあ1週間から2週間ぐらいで適宜更新させていただきますというところでした。またまたね、長い時間お耳をお貸しいただきありがとうございました。ためになる話だったらいいんだけどね、この人バカだからねっていう感じですけども、じゃあお相手はパーナインの、ラジオ担当ナインでしたということで、それでは楽しい1週間2週間お過ごしくださいなということで、では